石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
はい、この1週間のニュースを振り返りますと、折り紙ペイが、ね、メルペイに、食われるといったニュースが流れておりました。やはりね、ペイ非常に数が多かったりもしますし、ここ1年は、キャンペーン合戦といいますか、やれ 20% だ 40% だね、ポイント還元がある中で、相当ペイに関しては競争が厳しくなっているというところがあります。で、どちらかというと、だんだん4キャリアのペイが、存在感を出してきてるのかなと。ドコモの D 払い、 au の au ウォレットと au ペイで、ソフトバンクのペイペイで、楽天のあれね、楽天ペイですとか、いうものになっていて、例えばそのもうポイントと決済がもう紐づくといいますか、そういった競争になってきてるのかなともね。楽天は典型的でね、楽天のポイントがペイで使えたりですとか、あとドコモもね、ドコモのポイントが D 払いに使えたりというところがある中でね、で au に関して言うと、ポンタと組むことによってポンタのポイントと、au ペイが紐づくという形になる中で、そういった争いになりつつあるのかなというところで、なかなかね、折り紙ペイの存在感が出しにくくなったのかなと。私も一回ね、ケンタッキーが安く買えるっていうので使いましたけども、それっきりね、使うことはなくなってしまったというのもありますし、やはりその今後ペイを考えていくと、とにかくね、キャリア系が強いのは毎月ね、携帯電話料金払ってそれに対するポイントがつく、でそれが結果としてペイでも使えるっていう状況にもなったりもするので、そういったね、ポイントが増えてく入ってくような構図がないと、厳しいのかなと。その点ね、メルペイに関して言うと、メルカリの売り上げが、ペイで使えるってところが一つの魅力だったりもしますので、生き残りをかけて、まず折り紙ペイが、メルペイと一緒になったというところなので、今後ね、まだまだ熾烈な戦いになっていくのかなというところだと思いますし、
そうですね、ゲストにも来ていただきましたがね、折り紙ペイ、
そうですね、来ていただきましたがね、それこそね、あと今 LINE ペイですらね、ヤフーと LINE の、経営統合の話もありますので、そうなってくると、最後ね、いくつまで残ってくるのかというのが、これから注目なのかなと思います。
はい、さて石川さん、今週の特集ですが、
はい、1月29日に新サービスを発表したマイネオさんにお越しいただき、マイネオが目指す2020年について聞いていきたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
人と人をつなぐマイネオの新サービス、 MVNO サービスマイネオを運営する株式会社オプテージは、1月29日に新サービス発表会を行いました。本日は株式会社オプテージの経営本部モバイル事業戦略部長福留光和さんにお越しいただき、独自の価値を築くことで MVNO 企業のオンリーワンを目指す戦略についてお話を伺っていきたいと思います。福留さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。去年もこの時期にお越しいただき、事業戦略などについてお話を聞いてきました。実際、1年経ちましたけども、マイネオにとって、どんな1年だったでしょうかね。まず
そうですね、私自身昨年の7月に着任しましたけれども、とにかくですね、慌ただしい、 まあ、半年だったかなと思っております。あの前任の上田の方からもですね、引き継ぎを続ける際に、はい、まあ、とにかく、まあ、未だかつてないほどにですね大変やでと言われてはいたんですけれども、まあ、着任早々電気通信事業法の改正であったり、あるいはあの大手キャリアさんのですね料金プランの見直しであったり、あるいは楽天さんの新規 MNO 参入であったりとですね、まあ、次から次へといろんなことがあって対応に追われた年だったかなと思っております。まあ、一方でそういった中でも我々昨年はですね、徹底的な競争戦略だということで、新しいスローガン立てまして取り組んでまいりましたけれども、着実にその礎が築けた1年でもあったかなと思っております。
ね、上田さんの頃まではまあイケイケどんどんといいますか、非常にね格安スマホ全体でこう追い風が吹いてましたけど、はい、やっぱり去年になって一気にね風向きが変わってしまったのかなという感じがありますよね。でまあ、実際に去年からマイネオは、まあ、共に創造するクリエイトすると書いて共生戦略を掲げていますけども、こちら状況はどんな感じなんですかね。
はい、我々あの競争戦略の中核となる取り組みということで ですね昨年の3月からですねアンバサダー制度というものを新設してございます。はいはい、まあ、ファンとともに次の新しいを作っていくということで競争アンバサダーと、はい、それからファンが新たなお客様を連れてくるということで紹介アンバサダーと、それからですねファンがお客様をサポートするということでサポートアンバサダーと、まあ、大きく3つの制度を新設してございます。で競争アンバサダーにつきましては、まあ、今なお増えておりますけれども、すでにですね25名の方にご収入をいただいておりまして、開始1年弱ではございますけれども60件弱の案件について意見交換をさせていただいているということであります。またあのアンバサダーの方々ですね、さまざまな地域にお住まいでありまして、東北であったりとかですね九州であったりとかっていうことなんですけれども、実際にお会いさせていただいて意見交換させていただく場もすでに3回ほど実施をさせていただいております。またあの今回ですね、大きく2つのサービス、ゆずるねというサービスとそれからパケット放題っていうサービスをですね新たにリリースさせていただいたんですけれども、こういったサービスについてもですねあらかじめご意見いただいて磨いていただいたということであります。
これ実際まあ確かね去年のこの番組でアンバサダー制度がしかついて、はい、いろいろ聞いたと思うんですけど、はい、まあ、そんなことやって大丈夫かなみたいな話になったような気もしたんですけど、
はいはいはいはい、そうですね今のところですね何のトラブルもなく順調に進んでおります。まあ、いくつか条件も設けておりまして、一つはですねオフ会に1回以上参加いただいているということ、はい、それから我々あのアイデアファームっていうお客さんの方からアイデアを募るサイトがあるんですけれども、そこに1件以上登録をいただいているとかですね、あとはあのご応募いただく際にはあらかじめ企業名を開示いただくと、まあ、こういったことの条件を設けさせていただいておりまして、まあ、ですのである程度信頼関係が築けた上でご就任をいただいているということです。
具体的にはどういった意見交換されてるんですか。
ですね、まあ、一般に公開してない、はい、サービス仕様そのものを、はい、お示しして、ご意見をいただくといったことをやっております。もう少し後ほどご説明、させていただければと思いますが、例えばパケット放題でしたらどのくらいの速度だったらお使いいただけるかとかですね、どのくらいの料金だったらお使いいただけるかとか、まあ、そういったことも含めて、意見交換をさせていただいております。
で、1月29日に、まあ、新サービス発表会を行ったというところですけども、はい、これね、マイネオとしてはもう公表のフリータンク制度というのもありますけども、まあ、それに加えて、まあ、ゆずるねというサービスが発表になりました。こちらどういったサービスになるんでしょうかね。
はい、ですね、こちらのゆずるねというサービスですけれども、まあ、これまでもですねパケットの譲り合い助け合いですね、はい、ということでフリータンクというサービスをこれまでも提供してまいりましたけれども、新たにちょっと分かりづらいんですけれども、まあ、譲り合い助け合いをという、まあ、ブランドをですね体現するサービスということで、通信帯域ですね、
はい、
回線の譲り合い助け合いと思っていただけたら分かりやすいかもしれませんが、はい、そういった譲り合い助け合いをする譲るねと いうサービスを新たに3月23日から開始をするということでございます。で、具体的に言いますと、お昼の12時から13時までの間になりますけれども、まあ、特に使わなくてもいいよといった場合、あらかじめですね、11時半までにアプリ上で、今日は譲るねということで、宣言をいただくと。で、実際にその時間帯にですね、使用量が一定量以下だった場合には成功ということで、特典を付与させていただくというサービスとなってございます。で、まあ、譲った方は特典をもらえると。それから譲られた方々につきましては、より快適に通信環境をご利用いただけるようになるということで、みんながハッピーになるサービスということで考えております。またこのサービスですけれども、まあ、譲り合い助け合いをする、まあ、こういった仕組みはですね、おそらく業界初ではないかなと思っておりますし、まあ、こういったサービスはマイネオにしか思いつかない、またマイネオにしか多分できない、マイネオならではのサービスではないかなと思っております。
これ特典って何ですか？
そうですね、こちらですね、5回達成で、100メガバイトを、まあ、付与させていただくと。で、10回達成しますと、23時から具体的には7時までの間ですけれども、1ヶ月間使い放題になる、まあ、チケットと。それから15回達成をしますと200メガバイトで、20回達成をしますとプレミアムワンデーパスということで、1日だけ快適に高速でご利用いただけるチケットをお渡しさせていただくということになっております。で、総取りですね、これ、1ヶ月間で20回達成をしますと、今申し上げた4つの特典すべてをもらえるというサービスになっております。
はい、実際にその、まあ、譲るねの昼の時間帯、まあ、使わない宣言するとなると、はい、どれくらいの絞られ具合になるんですか？ちょっとは流れるんですか？全く使えないとかじゃないですか？
そうですね、
使わないとかじゃないですか？
特にですね、はい、我々として、何か回線を絞るといったことは一切せず、はい、その間のですね、はい、利用量をカウントさせていただくだけでございますので、カウントした上で、まあ、数メガ以下だった場合には成功ということで、回数に応じて得点を付与させていただくと。
これじゃあ、まあ人によっては昼間の時間帯 Wi-Fi の下にいるから全然大丈夫だとかっていう人も当然いるわけですよ
ね。そうですね、そういったお客様も中にはおられると思ってます。はい、
うん、ですよね、はい、これね、 MVNO ってやっぱりお昼の時間帯が混むっていうのがまあね、定説になったりもしますので、はい、なかなかねそこを我慢しなきゃなと思ってる人もいたりしますけども、まあうまい具合に対策を打ってきたなって感じですよね。
ありがとうございます。
これ実際どれくらいのユーザーが使えそうですか、譲るねは？
そうですね、少なく見積もっても5万以上はですね使っていただけるかなと思っております。
今全体でユーザー数どれくらいいるんですか？
117万回線ということになっております。はい、
5% ちょっとという感じですね。
そうですね、まあ、まだまだお使いいただけるんじゃないかなと思っております。通信容量の譲り合い助け合いということで、4年ほど前からフリータンクというサービスをご提供しておりますけれども、こちらはですね、これまでに39万人の方にご利用いただいていて、それから実際に流通したパケットの量はですね、ちょっと分かりづらいんですけど 3.3 ペタバイトと、330万ギガバイトですかね、ということで、同じように譲り合い助け合いということで皆さんからご利用いただけるんじゃないかなと思ってございます。
これまあ計画通りといいますか、はいね、それこそまあ5万人が譲るねをやることによって結構余裕が出てくるようになるんですかね。
譲っていただければいただくほど回線はですねより快適になっていくと考えております。実際に譲った方が普段どういった使われ方をされているかにもよりますので、具体的にいくらといったところはなかなか難しいところがありますが、少なくとも増えれば増えるほど快適になっていくということで考えています。
でもう一つが、料金の、まあ、改定といいますか、新しい、まあ、料金プランというのが出ているというところですが、こちらも教えてください。
はい、パケット放題ということでですね、はい、この3月の3日から開始をさせていただくということであります。上限速度が 500kbps ということではあるんですけれども、はいはい、その範囲内においては使い放題になるというサービスになっております。こちら月々 350円で、ご提供を開始いたします。特徴としてはですね、大きく3つございます。まず1つ目として、全てのコンテンツがですね、最大 500kbps で、使い放題ということで、動画だけとか SNS だけとか、まあ、そういったコンテンツにはですね、一切縛りなくお使いをいただけるということです。それから2つ目として、こちらですね、スイッチでオンオフできるようになっておりまして、オフにすれば普段通りの使い方もできるようになっておりまして、オフにすると、まあ、その代わりパケットは消費しますけれども、速度の制限なくご利用がいただけると。それから3つ目としてですね、こちらメニューではなくオプションという形でご提供させていただいておりまして、デュアルタイプでもシングルタイプでもどちらでも、まあ、自由に組み合わせてご利用が可能と、まあ、できるだけたくさんの方にちょっと使っていただきたいという思いがあって、そういった形にしております。ちなみにシングルですと1050円からですね、それからデュアルタイプですと1660円からご利用いただけるようになってございまして、まあ、使い放題系のサービスということではおそらく業界最安値ではないかと考えております。
実際 500K ってどうなんですか？
そうですね、テキストだけでなく画像、それから音声、それからですね、標準画質の動画くらいまででしたらストレスなくご利用可能と考えております。こちらですね、昨年の6月に実際にですねトライアルを実施しております。マイネオの5周年企画ということでトライアル実施してございますが、まあ、その際にも快適であったということですので、まあ、あのストレスなく少なくとも標準画質の動画くらいまででしたら扱えるのではないかなと考えてございます。
まあ、オプションとしての扱いなんですよね。だから今まで契約している人も、まあ、そこ350円払うことによって扱い放題にもなるし、
はい、
まあ、ちょっとこの、ね、タイミングもっとサクサク使いたいと思ったらそれをオフにして、はい、まあ、通常のデータを消費していくということも可能
と、ね、おっしゃる通りです、はい、
これ、まあね、いずれも3月開始ですけども、やはりまあ春商戦を相当意識してという感じなんですかね。
そうですね、やはり3月4月っていうのは新たにスマホを持たれる方がまあ最も増える季節であるということと、それからまあ、新しい生活が始まると、市場の流動性も高まると時期だと思っておりまして、この3月4月に向けて、リリースをさせていただいたということです。
これね、今年の3月4月はまあ例年の春商戦だけではなくて、ね、はい、キャリアが 5G 始めたりですとか、はいはい、新しいキャリアが増えたりというところで言うとかなり激戦になりそうですけども、どうですかね。
そうです
ね、勝算ありますかね。
まあ、いずれに、しかりですね、それからパケット放題しかりですけれども、まあ、大きな反響があるのではないかなと我々自信を持ってそう考えております。事前にアンバサダーの方々であったり、あるいはオフ会であったり、まあ、そういったところでもご意見をいただいた上でやっておりますので、ユーザーさんに受け入れていただけるサービスになっているのではないかなと思っております。
まあ、格安スマホとか MVNO でちょっと思い出したのが、はい、まあ、こう最近ですと国民生活センターが、
はいはい、
まあ、注意喚起といいますか、はいはい、もっとね、業界団体もそういったシニアのユーザーに対してサポートしなさいねみたいなことを言ってましたけど、はい、あれ率直にどう感じになりました？
そうですね、まあ、ご指摘の通りの部分はあるかなと思ってございます。はい、まあ、ちなみに毎年もですね、まだシニアの方々全体でいうとですね1割程度になってございます。でただまあ今後そういったシニアの方々もですね獲得していきたいと思ってございまして、今簡単に使える端末と端末の安心保証と、それから加入後のアフターフォローというか、まあ、サポートですね、そういったものをまあパッケージにしたものがなんかできないかなと考えておりまして、そういった中でですね丁寧な対応っていうのをやっていければなということで今検討を進めております。
なかなかその世間的にはキャリア並みのサポートを格安スマホに求める機会があるようで若干 MVN にとっては荷が重いのかなっていう気がするんですけど、その辺どうですか？
そうですね、まあ、やはりですねお客様にご不便をかけないように、まあ、できるだけのことをですねやはり我々は我々なりにやっていく必要があるのかなと思っております。はい、
これ将来的にこう アンバサダーの中にもこうシニアな人って出たりしないんですかね。
あ、そうですね、はい、例えばオフ会でもですね、はいはい、人口統計の縮図みたいになっておりまして、シニアの方も、まあ、一番上の方ですと80代の方とかですね来られたりしてますので、若い方ですと19とかですね、まあ、そういった年齢の方も来られておりまして、本当にありがたいなと思ってます。はい、
そうですよね。やっぱり年配の人が年配の人に教えるっていう構図ができるようになると、
あ、そうですね、
まあ、結構いいですよね、はい、やっぱりどうしても若い人っていうのはこれができて当たり前だとかっていうのをね、
はい、
その年配の人に対しても思いがちになってしまうので、うんうん、そうではなくてやっぱり年配の人の立場でスマートフォンどう使えばいいかとか、年配の人はそもそもこうあんまり指が、ね、タッチパネルに反応しないとこからこう、ね、始まったりもするので、うん、そういった、ね、年配の人の立場でいろいろと、ね、教え合える環境ができるといいのかなという気がしますよね。これまあ2020年今年ですけども、 MVNO どういったポジショニングを狙っていくとかって何かありますか。
そうですね、引き続きですね、まあ、先般の改正電気通信事業法で、はい、解約金の引き下げであったり、はい、あるいは端末割引の制限であったりといったことがなされて、はい、市場の流動性はですねより高まっていく方向だと思っておりまして、はい、我々としては引き続き今日申し上げたようなですね競争戦略の進化とか、あるいは先ほどのパケット放題のようなですねベース価値の追求みたいなことをやって、まあ、引き続き回線数を獲得していきたいということで考えてございます。はい、
せっかくまあ、ね、法律も変わったことですし、まだまだねなんかユーザーは若干腰は重い感じはしますけど、うんね、そこはなんとかね流動性が高まる方向にあるといいのかなと思いますよね。あとこれ、まあ、3月に 5G キャリアで始まりますけども、まあ、当然ね、はい、国の議論的には、まあ 5G もね MVNO に開放していきましょうというまあ流れになってますけども、その 5G と MVNO との組み合わせというので言うと、何かこうアイデアってあったりしますか。うんうんうん、
ですね、ちょっとお答えになってないかもしれませんが、まあ、これまでもですね 3G が 4G へと移り変わってきたように、はい、またガラケーがですね、スマホに移り変わってきたように、まあ、技術の進展っていうのは、まあ、世の常なんだろうなと思ってございます。また 5G 時代になれば、ちょっとまだよくわからないところはありますけれども、新しいユースケースっていうのが当然、生まれてくるんだろうなと思っておりまして、 5G にもですね確実に対応していくということで考えております。まあ、一方で提供時期についてはですね、我々の方でもそれなりの設備投資が発生するのではないかなと思っておりまして、また卸さん側が提示してくる料金であるとか、あるいは技術的な仕様であるとか、まあ、そういったものを全体ちょっと含めていつやるかということは考えていく必要があるかなと思っております。それからですね 5G になりますと高速大容量ということで、これまで我々が提供してきたような小容量で重量性でと、まあ、そういったサービスはですねひょっとしたら立ち行かなくなる可能性があるかなと思っております。まあ、一方で、我々よく格安 SIM 事業者って言われますけれども、必要な分を必要なだけお手頃な料金でと、まあ、そういったお客様っていうのは 5G 時代になっても引き続きですね一定程度おられると考えておりまして、まあ、そういったお客様に対してどういったサービスメニューを 5G 時代ご提供していくかということを考えていく必要があるかなと思っています。先ほど申し上げたようなパケット放題ですね、一定速度以下ではあるけれども使い放題と、まあ、そういったものも 5G 時代の試金石の一つになるんじゃないかなと考えておりますが、まあ、引き続き検討をしていきたいなと思っております。
なかなかあれですよね、 MVNO にとってみると 5G は悩ましい案件だなという感じもしますよね。
そうですね、
まあ、特に、ね、高速部分になってしまうと、ひたすら、ね、はい、一瞬でこうデータが流れてしまうので、そしたらまあ、ね、今までそういった何ギガ単位っていうね料金も、ね、一瞬で溶けてしまったりもするので、はい、まあ、そうなってくると果たして、ね、MVNO が 5G 時代にどういった、ね、料金プランがいいのかというところは一から見直す必要も出てくるのかなという気がしますよね。松代さん、今までのお話聞いて何か思ったことありますか。
そうですね、なんかラジオでお伝えするのはちょっと難しいんですけど、前任の上田さんはもちろんのことを
本日のゲスト福留さんもあのマイネオカラーのネクタイをお召しで、あの非常に会社に対してというか、まあ、マイネオに対しての愛情を感じてます私は。でかつそれはやっぱりアンバサダー制度にも表れてて、アンバサダーの方もやっぱり根底にはそういうなんか特別な思いがない限りアンバサダーとしてちょっと活動していこうかなとか、うんうん、そういったことにはならないと思うんですよ。だそういう点で自分が使っているその携帯の、まあ、キャリアだったりなんかお世話になってるところに対してのそこまでの愛情って他のところでは持ってるものなのかなって私はちょっと考えながら今回聞いていて、だからなんか本当にアットホームなんだなっていう印象を改めて思いましたね。
昔は結構ねキャリアのファンみたいなのいたりもしたんですけど、うんうん、だいぶそういったのもなくなりつつある中で、うん、まあちょっとねマイネオは独自のポジションを築いてるかなという感じですね。はい、最後にリスナーに向けて何かメッセージがあればお願いします。
は
い、
今日はですね短時間ですがお聞きいただきまして本当にありがとうございました。まあ、いろいろお話しさせていただきましたけれども、マイネオにとってですね手頃な料金体系であるということは、まあ、とても大切にしている価値の一つであります。まあ、ただこういったですね基本的な価値に加えて、情緒的な価値であったりあるいはあの社会的な価値であったりですね、まあ、こういったものを新たにご提供できたときに、まあ、市場にですね、全く別の新たな土俵が生まれるんじゃないかなと我々考えております。まあ、今回譲り合い助け合いということで新しいサービスということで譲るねという、まあ、他社にはないサービス発表させていただきました。またあの手頃な料金体系ということでデータ使い放題サービスであるパケット放題、それからキャンペーンもいくつかやらせていただきますけれども、まあ、引き続きですねファンの皆様それから社外のパートナーの皆さんと一緒にですね今よりももっと楽しいもっと面白いそれからもっと社会の役に立つマイネをですね作ってまいりたいと思っております。あの今年もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。本日のゲストはマイネオの福留光和さんでした。以上特集人と人をつなぐマイネオの新サービスでした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。番組では皆さんからのご質問情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。さらに動画配信サービスパラビや音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。どうぞご利用ください。また Twitter のアカウントは SPNO1MEDIA SPNO1 メディアです。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、はい、来週ですが、
来週ですけども香港在住の携帯電話評論家山根さんを招きしていろいろと聞いていきたいと思います。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つむと
松代ゆうきでした。グッマー。